愛媛大学研究室からこんにちは。
平成16年に愛媛大学の中に学生支援センターというところができました。この学生支援センターは全ての学生が、その安心して大学生活を送れるためにさまざまなサポートをする、その中心となるセンターとして設立されました。で、学生支援センターの副センター長を兼任してくれないかというふうに声がかかりまして、平成16年12月から学生支援センターに来るようになりました。当時は医学部看護学科とセンターとの掛け持ちで仕事をしていました。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週も引き続き教育学生支援機構の野本久教授にご出演いただき、大人力育成プログラムについて伺います。
学生支援センターというのは、その学生さんたちが学生生活を送りやすくするそのサポートをするところだということなんですが、具体的にはどういったサポートをされるんですか？
はい、学生が安心して、安全な、学生生活を送れるように、しっかり勉強できるようにさまざまなサポートをするということなんですけれども、例えばですね、サークル活動ですとか、就職活動ですとか、いろんなハラスメントですとか、大学生をターゲットとした悪質な勧誘などの相談ですとか、その他そうですね、人間関係の悩み、他にも男女交際の悩みなんていうのもありますね。そういうような悩み相談、それから、大学生にも不登校というのがありまして、この不登校の予防や、その不登校にならないように、早期介入をしたりもします。で、その他、先生方がやはりその、現代の学生のさまざまな様子に対応しきれないっていうようなことがあって、先生方への相談も応じているという、そういうような仕事をしています。
大学の先生と学生さんの距離っていうのは、中学や高校に比べるとやはりちょっと距離感があるのかなというイメージなんですけれども、先生はその間に入ってるような。
そうですね、もう本当にこう一人で自立して、やっていける学生さんはもうそれはそれで、自分でちゃんと自立してやっていけばいいんですけど、まだそこでやっぱり立ち止まったり、戸惑ったり、あるいはこう立ちすくんだり、あるいはその自分で気がつかないままに、遅れを取ったりっていうような、そういう学生さんたちに手を差し伸べるという言い方は変ですね。少しこう見守りながら、ちょっと背中を押したり、それからこっちだよというふうに、呼んであげたりというような、そういう距離感かなというふうに思います。
思春期とはまた違う、その社会に出る前の何かこう不安定さみたいなものをこう埋めて、何かこう解消していってあげればというような。
そうですね、昔のように放っておけば自然に大人になるという時代ではなく、今はやっぱり、その大人になり方っていうか、なるための道筋で少し手助けをしないといけない場面も、多々あります。で、大学っていうのは結構もうそういう役割を担わなければいけない場所に、なってきてるなというふうに思うので、その本当に自立しないことを嘆くよりも、うまく自立できるように、やっぱり教育活動を用意してあげる、そういうような教育の一環として学生支援も考えています。
学生コンパバッジというのも考案されたそうですけれども、
このバッジは3種類ありまして、アルコール OK と、私は飲めますよというアルコール OK バッジ、それから、私はアルコール飲まないのでノンアルコールでお願いしますというノンアルコールバッジ、それから未成年なのでもうアルコール NG ですという NG バッジ、この3つがあります。で、結構ね、大きい12、3センチの直径 の、円形のバッジで、それをですね、学生さんのコンパの時につけていただいて、例えば未成年の飲酒を防止したり、あるいはその、飲めない人に無理に勧めるアルハラというのを防止したり、円滑なその飲み会コミュニケーションを促すための、ツールとして、開発したものです。で、新入生歓迎の時期なんかに、やはりこれを積極的に使っていただいて、正しい飲みニケーションを身につけていただきたいなというふうに思っています。 やっぱりねこの社交っていうふうに言ったらいいですかね、はい、そういう社交の場面っていうのをまあ、身につけるっていうのは結構難しいですよね、はい、うん、で無理に勧められるか飲み会嫌だとか、
はい、
自分はいつも酔いつぶれちゃうとかっていうことでなく、本当に節度を守って楽しいこう飲み会っていうのを経験してほしいなと思うんです。でそれは他の場面でもそうで、いろんなところで人とのやっぱり距離の取り方とかマナーをどうしたらいいかっていうようなことを、まあ、いろんな場面に応じて勉強してもらいたいなというのが、まあ、その一つの表れですね。このコンパバッジは、
この学生コンパバッジはその愛媛大学が取り組む就業力支援事業大人力育成プログラムの一環として行っているということですけども、その大人力というのがこの社会に出てどうやってこう自分をこう生かしていくかとか、その知識持ってきたものを使っていけるかとか、うん、まあ、社会人にちゃんとなんなさいよみたいな、
そうですね
立派な大人になりなさいよっていう、
そうですね、
ことを教えていくプログラム
ですね、うん、立派っていうとこまでは目標にしなくてもいいかなとも思いつつ、
はい、
やっぱりちゃんとした大人になってほしいな、うん、でそのためにはそういう教育活動も用意してあげたいなというふうに思って、考え出したものです。いわゆるその就業力っていう、
はい、
就職をするためのスキルとか、うん、まあ、学問とかによらず、例えば人間として生きていく、で家族としなっていく、あるいはその、まあ、地域でね、
はい、
暮らしていく、そういう全般的な人生を見越した力をですね、身につけてほしいと、そういう意味であえて大人っていう言葉を使いました。
先生が学生さんの頃は、うん、ぼんやりと学校の先生になるのかなと思ってたよ、うん、というお話を先週お伺いしたんですけれども、その道を離れて医学の方に行ったけれども、結局こう学生さんと何かしらで関わっている今がありますね。
そうですね、不思議ですよね。
不思議ですね。
それは本当ね、私もね、不思議なんですよ
でも違うのはその学生だけじゃなくて本当に幅広いと言いますか、介護の問題であったりいろいろな年齢層も横も広い活動をしてらっしゃるんだなというふうに思います。
そうですね、まあ、原則おせっかいですかね。
なるほど、
おせっかいでなんか世話好きっていう感じではないんだろうと思うんですけど、はい、その人のことにこう構うのが、
ええ、
まあ、嫌じゃないで、そう言ったら言い過ぎかもしれないけど、多分構い方もちょっとその塩梅というか、うまくこう、
ね、
関わるというところかなという、それがね、自分でこううまくいった時はすごく嬉しいですね。
マニュアル通りじゃないところっていうのが、うん、きっと先生に合ってらっしゃるところじゃないかなと。
そうですね、
はい、
携帯電話のマニュアル読むのはすごい好きなんですけど
ね。そうですか、私苦手です
でもまあ人間関係はね、はい、マニュアル通りにはいきませんからね、うまくいった時こうフィットした時っていうのは本当に嬉しいですよね、はい、
本当にこう肌で感じることを、うん、好んでこうご自分から入っていってるんじゃないのかなというふうに。
そうですかね、
はい、
自分ではねよく分かんない、なんとなくこう風に吹かれて、
はい、
ここにたどり着いたのかなっていうふうには感じてるんですけど、うん、
そんな中でもずっと続けていらっしゃるのが介護者のそのクオリティオブライフ、何かこう介護する喜びというようなものを考えたり調査をなさったり、うん、その地域に暮らす人々の幸せというのも先生ずっと何かこう研究していきたいなというふうにお考えになっていらっしゃいます。
そうですね、結局は大きく言えば幸せってなんだろうっていう、
はい、
でその人生の中にはその、うん、まあ、子育てというものも節目もあると同じように、はい、やっぱ介護っていうのは大抵の人がするかされるかっていうふうに出会う出来事じゃないかと思うんです、
はい、
でその時にそれをこう人生の危機と捉えるか、
うん、
まあ、チャンスというふうに言えるかどうか分かりませんけど、やっぱりその自分のそのステップアップというふうに捉えるかで随分違うだろうというふうに思うんです。でそれをあの介護にやっぱり価値を感じられるためには、
はい、
その前がどうあればいいんだろう、現在がどうあればいいんだろうということを一つ一つこう丁寧にあの説明してみたいなというふうに思っています。
学生さんたちには何かこうどういうふうに、もう学生さんたちはもう悩みの中で頑張ってると思うんですが、う
ん、まあ、学生さんたちいろんな、まあ、あのことを抱えてね、
はい、
まあ、相談に来たりとかするんですよ。でその時によく使うキーワードは、あーそれはね、あの悩みねって言うんです、
はい、
そしたらえって感じで、
え、
でそのなんかあった出来事をこういろいろ言ってくれるんですよ、
はい、
けどそれはまあ多分悩んでるのねっていうふうに言うと、あこれが悩みだと思うみたいで、悩まないようにしてきたっていうか、悩んだことがない人たちが結構いてですね、それは悩みねって、で悩みっていうのは、本来人を成長させる必要なもんなんだっていうふうに言うことは最近多いですね、でそこからまあ、あそうかと思って、はい、で悩んでいいのよと、
うん、
で例えばその、いろんなことを言ってる中で、あそれはね嫌いなのねっていう、こう感情をこう、
はい、
まあ、焦点当てるっていうようなことはよくしますね。でこう学生自身がというふうに振り返りながら、まあ、これでいいんだっていうふうになってきます、でそうすると、本当にこう気分の変化っていうのはあるだろうと、悩むことっていうのはあるだろうけれども、やっぱりこう、まあ、人生でその法を張らないといけない場面っていうのがあると思うんですね、
はい、
でどこ行くかは分かんないけど、その時にはやっぱり法を張れるだけのやっぱり心のエネルギーっていうのは持っといた方がいいねっていうようなことを、だから最後にですね、まあ、ある程度解決して元気が出た時にはどこへ行くっていうことじゃなくて、法を張れる準備をしましょうねっていうようなことは言います、
そのお話をしていく中でも一回で全部は解決しないようにしてるというふうにもお伺いしてます。
そうですね、はい、まあ、場合によりますけど、
はい、
関係をつなげるっていうのは結構大事かなと思うんで、次のテーマっていうか、次また来たいなと思うような何かを置いといたり、一つこう忘れといてね、
はい、
また次来てもらったり、これはね電話なんかもそうなんですね。一回で説明せずに次いつまたかけるっていう風に、つながりを続けとくっていうのは、これはもしかしたら私のマニュアルかもしれないです、でもねやっぱり途切れちゃう場合もあるんですよ。でその時にはまた作戦を立て直して、どうやったら来てくれるかなっていうふうに思ったり、あんまりこうくじけないようにしています。
一番最初にお話をお伺いした時にナーシングマインドでしたっけ、
ナーシングマインド
先生がずっと大切にしていらっしゃるという、
はい、
看護師さんでいらっしゃったということで、ずっと今もそのお気持ちを持ってらっしゃると。
そうですね、そんなに意識することもないんですけど、はい、まあ、やっぱり基本そうなんだろう、そのケアする人間と、まあ、ケアって世話好きですよね、
はい、
世話したいと思って関わってるということなんじゃないかなというふうに思います、私は知らんっていう、関係ないっていうふうには多分思わずに来てるのかな、
ちょっとケアしていただきたくなった時に先生のところ、
はい、どうぞよろしくお願いします
どうもありがとうございました。
口ばっかりじゃないように祈りますので
ありがとうございました、
はい、ありがとうございます。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は大学院理工学研究科の平野美希教授にお話を伺います。お楽しみに。